今日の水戸黄門様は先週に引き続き4名お越しいただいております。最初にレギュラーで元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長兼高雅人先生、そして前駐スルタンオマン国特命全権大使小林俊則先生、帝国クリニック院長岩本幸太郎先生、元 NHK でおしんの演出をされていた映画監督大木和文先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。先週は、はい、大木さんの映画の話を、
はい、
で黒川局長が気ぃ使ってくれて、生放送の
生放送で、う
ん、の番組で、
はい、
大木さんをその話を直接
映画の紹介ですね、うん、
僕はねそういう面ではね、
はい、
やっぱり黒川さんに感謝せないといけませんな、うん、気ぃ使ってもうて、これはなんで黒川さん褒めてるか言ったらね、褒めたら金かからんでしょう
受けてます
ただ僕ね思いますけれどもね、その辺がね黒川さんちゃんと気ぃ使ってくれて、
うん、
ありがたいな思いますね。
本当ですね。
ただね僕はね今度の映画すごいなと思うのはね、どっちかって言ったら、まあ、まともな映画ですよ。
はい、どっちかっていうかもう思いっきりまともな映画です
よね。いやいや、じゃなしにねやっぱりお笑いの的な映画と、
うん、
でまあどっちかやったら普通の感じの映画、
はい、
ただ一番なんていうかな、固めの映画ですよね。例えば、ね、本当にすごい災害
の、熊本の ね、
あれ本当にすごかったみたいですね。
いやすごい
水害は、
うん、ちょっと行ってみて この地域一体全部水に浸かったんだと言われても想像できないぐらいですね。想像と現実の見るじゃないですか、その、うん、報道のニュースの映像とか見ると、確かに一面が湖になってるんですけどね、それは引いた後の状況しか見られないじゃないですか、
うん、
ここがそんなになるって考えられないなみたいなね、こう人間の想像力を超えたものが今実際起きちゃうわけですね、それが怖いなと思いましたね。
ただその時に、これは映画化できるなっていう、それどういう感覚で思ったんですか。
いや映画化できるかどうかわからないけれども、まあ いろんな意味でやっぱり被害が受けた人たちがですね、これからまたこうそこで暮らしていかなきゃいけないじゃないですか、引いた後も、で引いた後もだからそこで非常にもう全部いろんな意味でですね、大きな被害を受けたんだけどもと同時にまた来る可能性があるわけじゃないですか、どんどんね、またくだってどんどん天候不順とかね、いろんな意味で自然の状況ってのは変わってるわけだから、でもそこで暮らしていく人たちの気持ちっていうのは何だろうと思った時に、ちょっとまあ映画としてそこの部分を表現したらどうなのかっていったところは出発点でしたね。
僕はね前からね、普段は大木さんって面白いしね、あれやけれども、例えば芝居を、まあ、東川さんと一緒にね、見に行ったんですよ、まあ、やっぱりね、あこの人の根っこにあるのはね、ものすごく社会性のね部分やなと、なんでかって言ったらそのね、まあ、正岡子規の話なんですよね、
その見られたお芝居が、
ええ芝居でしたね、自分で劇団みたいな
大木先生が、
あれはごっつい芝居ですね。そういう面では四季をまともに取り上げたって、その茶化して四季を取り上げる人いますけれども、あれなんでまた四季を選んだんです
か。あれは四季庵っていう四季が住んでた、旧居の残ってるんですね、まあ、実際は戦争の時に焼けて建て直したんですけど、その通り建て直した家が残ってますね、でそこの、まあ、四季の保存 教会みたいなところがありまして、そこの人たちが、まあ、四季という人間を芝居にしてくれないかっていう発注、まあ、お願いがあったんで、それに応えた形で、やはりなかなかその正岡四季っていうと、いわゆるなかなかそのどういう人間だったかっていうのがあまり知れ渡っていないでね、それをぜひちょっと、なんて言いますかね、広めていきたいという、なんかいつも35歳で亡くなる直前の
闘病されながらですね、
でどこでそう苦しんでいるその姿しかないんだけど、実際はどうだったんだろうみたいなね、出たところを表現しようと思って劇にしたんですね。
その舞台のね感じもね、あ、なるほどなと思う感じで、
いやでもなんかこう暗くなりそうなテーマですよね。そこをこうお芝居でこうどのようにされたのかなって、
全然暗くない、割とジメジメしたところないですもんね。
まあ、だからもともと暗い話はなるべく明るくしようという、そういう意識がありますよね。
そしたら僕はあれ見てね、
はい、
あ、大木さんってよく考えて NHK でもおしん撮ってたりね。
そうですよね、
それと今再放送やってますな、撮ってた時代劇、
時代劇、
時代劇
NHK の、
あ、昔ね、オンヤとカワセミってやってましたね、
あれ 今再放送やってました。
あ、そうですか。
そういうどっちかというとまともな、ね、感じ、
名作ばっかりですね、
割とね、だからそういう面では今度の映画も、僕はある面では面白いなと。
これ災害って、ま、全国あちこちにかなり今多いじゃないですか、
はい、
でここに焦点当てたっていうのはどういうことです
か。それはやっぱいくつかのきっかけがあったんですけれども、一つはやっぱり災害の規模が大きかったんですよね。死者もかなりたくさん出てましたし、要するにもう町全体が沈んじゃったわけですからね。まあ、きっかけっていうのは一つの絵本との出会いがあって、その直後に出たんですね。川があふれた町が沈んだ日、生きる力をくれた木島君って絵本がとあるイベントで聞いて、それはなんか、はい、そこの川沿いのちょっと高台に食堂があって、そこの食堂の上のところにですね、木島君っていうのは昔から1000年ぐらい前から伝わる木のおもちゃがあるんですよ。木島を作った子供の遊びなんですけど、それのオブジェみたいな1トンぐらいの大きな、その木島君があって、それが流されたんですよね、その水害に。それで濁流の中に飲み込まれていって、それがずっと当然八代湾まで何十キロも離れたところまで流れていっちゃって消えていったんだけど、2週間後にある漁師が発見してるんですよね、八代湾で。それでまた戻っていったという話を、まあ、絵本にしたという、それを、まあ、あるところのイベントで聞いた時に見た時に、あ、これで、その編集した方々と話した時に、まあ、地元は非常に大変な思いしてるから、絵本で一つのなんていうか力づけ、勇気を与えたいっていう、でその時の編集者があなたなんかできませんかって言ったから、じゃあ私は映画しか考えられませんって言ったら、じゃあ映画作りましょうっていうのがきっかけだったんですよ。それでその絵本がなぜ面白かったかっていうと、その面白いっちゃあれですけども、その巨大な木島くんが海に流されて、川で流されていって海をさまよって戻ってくるっていうのが何か偶和性を感じたんですよね。だからほら、鮭とか鮎もそうじゃないですか。それから人間もやはりあるところで生まれて、なんかこうどっかさまよってきてまた戻っていくみたいな、あらゆる自然のなんか現象みたいなものの一つのなんかシンボルっていうかな、象徴のように感じて、それと再生のストーリーというものを結びつけたら、何かそこで映画の物語が生まれるかなっていうのが出発点だったんですね。
それ実話なんですよ、木島くん。
それ実話、実話を絵本にしたんですよ。それとまた目にして、
ね、新藤さんもいろいろご協力なさったという話をね、先
週
お伺いしましたけど、このささやきの川の全体の中で一番大変だったっていうのはどこだったんでしょうか。
その話に入る前にですね、はい、実はその機材を抱えて、
はい、
突如ロケーションの時に現れるんですけど、
突如
その直前にこの番組の収録されてたん
です。あ、そうです、はい、
それを収録終えてから一人まで、
はい、お一人でね、運転されて800キロ、
で撮影現場ってもうすぐに、なんて言いますか、できる人できない人って見えちゃうんですよね。だからできない人がいくら上からこうあれしたって、若い連中言うこと聞かないんだけど、新藤さん
は
やっぱりみんなピッとパッと分かるわけじゃないですか。あ、すごい人だってから、みんなピッと言うこと聞き始めたもんね。
もう動きが違うんでしょうね。
もう分かるんですよ、やっぱり。もうそれはもう全然違う。
怖いだけじゃないんですよ、
割と少人数で撮影されて
る。怖くないですよ
撮影自体は、まあ、少人数ですよね、いわゆるね。 でそのまあその大変なところってもやっぱり雨のシーンって言いますかね、これが大変で、雨のシーンっていうか、それで梅雨時を狙ったんですよね、撮影。まあ最初は 冬時と2回分けたんですけど、
はい、
それでそれはその梅雨時はやっぱりその豪雨とか川の水量が増えてるところとか、そういったところでの緊張感で撮りたいと思ったんですけども、もともと地元の消防団にお願いしてたんですけども、最初は OK したんですけど、なかなかやっぱり、はい、なんて言いますか、梅雨時に回っていろいろ災害のための消防団も準備があるからって言って、はい、直前で断られて、大変ちょっとね、まあ、それはこちらの準備が足んなかったんです。そこへスーパーマンが現れて、
新藤さんが
木だの雨降らしの全部持って、
現れたいうか手伝わなあかんな思って
ギャラよこせとか
言うてないです。ちょっと交通でヘマしましてマイナスでした。
飲み屋に2回ほど連れて行って、それで何とかしてくれって言って裏交渉しました。
7月11日から全国でね、順次公開ということで始まってますけど、
そうそうそう、宣伝しちゃうと
どんどん皆さんに行っていただかないといけませんね。
関西はですね、
はい、
兵庫、木のシネマ神戸国際、それから大阪はナンバーパークスシネマ、
はい、
京都は京都シネマで7月11日から、上映が始まってます、
うん、ただまあこんな言い方したら変ですけれども、次回作は考えてますの？
いや、まだ考えてないですけど、まあ、今言った実はこういうちょっと割とまともなでも社会性のあるというのは僕も初めてでね、どちらかというと、もうちょっと不条理っぽいやつばっかりやってたもんで、そういう意味では非常に自分にとっても新鮮な感じの作品だったんですが、これがですね、7月にあの月刊シナリオに掲載される、
はい、
シナリオを掲載されることになって、
はい、
それでその時にそのシナリオの編集長、この間インタビューに来たんですけども、そのテレ僕はテレビのドラマを作った人間で、そのテレビの人間に、はい、テレビの人間はやっぱりテレビドラマ的な映画だろうと思ったら、全然違ったという、非常に映画的なある種のこうなんていうか世界観を描いてるって言われて、それがちょっと嬉しかったんですよね。それなんて言いますかね、その、まあ、セリフが非常に少ない中で、その自然と人間とかこう霧に、こういつも霧のあるような緊張感のあるその川と人間が言葉少なにこう世界を作っていくっていったところが、まあ映画的な表現だというふうに言われて、まあ、ある意味で非常にその、狙った世界観が出たかなという、まあクロートの方にね、専門家の方に評価されたのはちょっとありがたかったんで、そういう視点でぜひ見ていただきたいという、いう気がしております、ね、
大学で教えてた時の生徒なんかは、
あ、まだ声かけてないな。いいこと思いましたけど、
逆に言ったらそういうふうなことを勉強しに来る子供を、スタッフで使ったりはしてませんでした。
それはちょっとやっぱり、ね、九州でやってましたから、なかなかね、その東京だったらね、そうやってあれだけど、
なるほどね、
そのスポーツ費どうすんだとか、
なるほどね、
どうしてもね、地方行くとね、もうやっぱり人数制約しますからね、まあ、ね、やっぱりメインに、まあ、いたとしてもね、地方行くのにやっぱりお金かかりますよ。
そうですよね、うん、確かに。
それは交通費だけじゃなくて、うん、宿もいるし、
そうね、それがね、逆に。
ね、
そしたら映画を作ろうって今の時代ってね、本当にリスクですよね、
そうですね、
これ一つ間違うたら持ち出しばっかりになります。
いやいや、おっしゃる通りですね、
映画はね、
ただ昔よりも金はかかんなかった、お金が、
ああなるほど、ね、
機材のシーン、
そりゃそう
ですね、昔ね、フィルムの時代だったら、
フィルムの時代は何しろ現像してね、仕上げるのに何日も後でしょ、
今ほんで、今やったらAI がいろいろしてくれる。あれ昔やったら、あれエキストラめちゃくちゃかかるけれども、
あ、はい、合成ですね、
うん、今も本当にね、いけるから、
ただそれはもうちょっとお金かかるんですよ、だから我々のぐらいだとそれも使えないんで、やっぱりエキストラは地元の方々にお願いして、頭下げて
無料で来てくださ
てもらってことで、
で変に合成しようと思ったらそれにお金かかるんです
よ、時間もかかるし、
また大手やったらね、なるほど、そういうふうなあれね、
それでもね、減りましたよね、大手でも、日本はもう全然合成する人数がもう全然変わってきましたよ、まあ、この前 ね、東映で全然あかんかったやつなんて300人ぐらいのエキストラとか言ってましたけど、うん、でもそれでも300人ですよ、うん、日本は、うん、それで多いって言うんです今はね。
今
韓国なんか全然違いますよ、
びっくりしますもんね、
うん、300人が半分やなって言いますよ韓国で。
大木さん前紹介した中国の、
はいはいはい、
プロデューサー協会、政府の文化のあれの理事長してる、紹介した、
はい、
あの人は政府が決めたプロデューサー8000人ぐらいいるんですね、それの会長やからね。
あの時 も話してもよく分かんなくて、予算規模がちょっと違うん
で、全然違います。
なんか丸が2個ぐらい違う、
ね、あれ2個も
いやいや2個ちゃうかもしれない、3個かもしれない、3個それぐらい向こう全然違う、桁が違う、
かなり違います、ね、
スタッフの数も全然違うから、
話が全然分からなくないです
よ。もし、ね、日本が日本でね50人やったら韓国が100人、はい、スタッフね、で中国行ったら200人って、はい、もうそれぐらい違いますよ、
全然違うね。
あれ驚きましたね、
うん、彼は日本に来たら私を来るんでね、で日本で会いたいのは海老沢会長で、でそれなんでかな思ったら、当時海老沢会長はテレビとかアジアの、うん、あれの会長6年間した、
なるほど、
だから中国の彼らも知ってるわけです、だから考えたらやっぱり中国人っていうのはね、やっぱり建物自体もスケールちゃうでしょ、大きい。
いやそうですよね、本当に
あれ、うん、でものすごく道でもね、広いですもんね。あこので
一時期中国で、京都を作るよ、なんか
あそうそうそうありましたありました、
なんか50キロ四方を京都作るんやって、
映画のためにですか。
観光地
要するに京都へね観光で来るんやったら京都作ったらええやんみたいな、
そう全然発想ちゃう
発想
だから発想おかしいやろと
僕ね古いからなんかねやっぱり北京飯店が、もう建物古いけど、やっぱりなんかよろしいね、だから北京飯店の前のあの広場のとこ、めっちゃくちゃ道も広いし、建物一個でもごっついでかいですもんね。だからそういう面でやっぱり中国って広いから、建物道路一つしたって名誉はすごいですね。あれ中国であこ行きました、あの北京にある京劇の劇場古い、
あそれは行ってないですね、
あれは行かはった方がいい、玉三郎さんが大好きで、北京行ったら行ってるって、その劇場にも玉三郎さんの写真貼ってました。あれはね本当の昔の京劇の舞台ですか、それ明治ぐらいにできたのかな、あれフルーツなかなかええ感じのね、行かはった方がいいですね、中国の京劇っていうのはみんな、あれはねなんで整理されたかご存知ですか。もともとね地方にそれぞれ古いね芝居があるんです、だけど清王朝は愛新覚羅って、満州族や、それやったら言うて、お城の周りに彼らを住まわすんですよ、集めて、新しい京劇いう体制を作っていって、で僕ね周恩来さんすごいな思うのね、当時一番女役のトップが大の日本嫌いやった、それと戦後ね、お前の気持ちわかるけれども日本に行ったってくれ、で彼が来てくれて、で知らなかった日本人が京劇に戦後興味を持つんです。周恩来さんってそういう面で偉い人ですね、いやあの劇場絶対行かんと、今度北京一緒に行ったことない、
ないです、僕は行ってませんよ中国行ってません、
あ韓国です
か、韓国
韓国行ってもほんまに城とか ね、
うん
まあ、ね文化財ばっかり見に行くから ね、 ねいやみんなね誤解してね、 新藤さんと私と吉富さんと3人で行くから、もうそういう夜のとこばっかり行ってるの全然もう行きませんもん ねで、明洞で安いご飯食べてね、ほんで夜はもうコース決まってるんです、
夜はどうされるんですか、
まずね明洞行って500円ぐらいの鍋食べて、ほんでロッテホテルのところでコーヒーフロー
とコーヒーフローとカフェに入るってことですね、
喫茶室、それが一番高い高い、
ビールよりそっちの方で高い、ね、
美味しい食べ物の鍋500円、それ2000円違う、
2000円、
そう、それが我々の贅沢や、
あとミョンドンのとこで喫茶店ね、
また喫茶店、
階段上がって喫茶店、
あのアイスクリームごっついごっついやつ
またアイス食べるんです
か、いやアイスクリームっていうよりあのかき氷、
かき氷やね、
こんなかき氷、
みんなで続く 4人ぐらい、
おっさん
で
危ない、
糖尿病
危ない、糖尿病危ない、糖尿病、
糖尿病
気をつけてください、
さすがの院長でございます、
ただまあこんなんやったらいいけど、韓国は今ね、日本情けないんだ、テレビでやってたんですよ、プデチゲ、1200円、ボランティア500円ですよね、
そう思うでしたね、
だいぶ上がってるって、
いや円安や、
ああそう
ね、どう思います、円安やから、
どう思います、もう経済的にも上がってきてますでしょ、
それ逆に言うたらあれですもんね、円安の怖さはね、ハワイ行ってご飯食べれない、
日本人はね、
ちょっとしたランチ3000円ですから、日本人食えます、ほんで旅行費上がるもん、
そうですね、
これ次の週に大使に聞きましょう、
大使、
円安になったら、
はい、
どうなるかみたいな、
そうですね、ちょっと2週あまりお話いただいてないので次週は
いや、それはやっぱりちゃんと4人の得意芸を話してもらう、
得意芸ね、今週はね、大木先生が監督されましたささやきの川の PR をしていただきましてありがとうございます、ぜひ皆さんも見に行ってください、今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺沢奈々子と
金高正人と
小林俊則と
岩本幸太郎と
大木和文でした。